オペラ歌手新宮由里のシングソング。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオから収録でお送りいたします。皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。10月に入ったらやっと涼しくなりましたね。ずっと暑かったので7月あたりからの記憶ってぼーっとしてませんか。私だけもしかして、はい、やっと秋らしくなってきたのでこの曲がかけられます。まずは1曲目聴いていただきたいと思います。新宮由里が歌います。オフコースのカバー曲、秋の気配。9月はですね、コロナ前以来で旅行に行ってきました。奈良県の天川村にある芸能の神が祀られているという天川神社に行ってきたんですけれども、皆さんご存知ですか。多くの有名アーティストさんも参拝されたということでも有名みたいなんですよ。山深いところにあってですね、天候によっては行けなかったりするので神様に呼ばれないといけないよなんて言われたりしているそうですが、私は今回3回目の参拝だったんですけども、確かに初めて行った時に天気が悪かったんですよ。で、どうやって行ったらいいですかって駅で聞いた時に、途中までしかバスがなくてその先はタクシーで行ってねって説明されたんですが、その途中まで来た時にバスでね、途中まで行った時に、今日はね天気が悪いからタクシー来てないよって言われたんですよ。わっ、もう絶対私ここまで来たんだったら絶対行きたい、歩いてでも行きたいっていうことで歩いて向かいました。上り坂をね3キロくらいかな、歩いたから1時間ぐらいだったと思いますが、そのね天気が悪かったおかげで雲に覆われた天川神社がね神秘的すぎまして、それからねもう病みつきになりまして、数年に1回は天川神社に行きたくなる病気になり、今年もそれになりまして行ってきたという次第でした。今回はレンタカーを借りて行ったので、奈良駅から車で1時間半ちょっとかな、そのぐらいで着きますので、もしね興味がある方はよかったら参拝しに行ってみてください。すっごくいいところですよ。はい、天川神社の後はですね温泉に一泊して、次の日は奈良市内をね観光したんですよ。でね、高校修学旅行以来に行った東大寺、やっぱり東大寺っていいですね。すごく良かった、鹿も可愛かったし、鹿って何言いましたっけね、っていうか、私がどのぐらい前に高校生だったか分かんないでしょうけども、私が記憶していたよりも鹿がすごく多かったっていう感じですね。はい、でねその東大寺なんですけども、大きなね大仏様を見てね、私は大きな大仏様が立ったらっていうことをね想像するんですよ。高校生の時もしたんですけども、頭の中で巨大妄想が始まるんですよ。ゴジラより大きいかなとか、大仏が立って奈良公園を大仏様とゴジラが歩いたらどうなるのかなとか、 ゴジラが大仏様の横で座禅組んだらどうなんのかなみたいな全部ゴジラ対大仏様の妄想なんですけどもちょっと皆さん想像してみてください。結構ねビビります。はい、ということでですね、このあたりでもう一曲書きようかなと思います。私天川神社でですねお参りしている時にねすごくこう気持ちが湧いてきたことがあって、まあ、それはですねフォークソングの CD を出したことによって私は前よりももっと歌が好きになったなっていうことを感謝したんですよ。で、まあ、そのもちろん今までも大好きで歌を歌ってきているんですけども、そのフォークソングを歌うことによって聴いてくれる方との距離がすごくこう近く感じるようになったというんですかね。その私がこういう気持ちでフォークソングを歌います、そしたら皆様がこういう気持ちで受け取ります、それがすごく感動しました、よかったです、涙が出ました、本当にねいろんな感想を皆さんから受けて、その感想を受けてまた私が皆さんこういう気持ちで聞いてくれてるかなとか、そういうことをね自分の感情と聞いてる方とのその感情のつながりとかその循環みたいなものがその私の歌好きをもっと歌好きにしまして、それをねすごく感謝してきました。でそのきっかけになった CD うたたまの1曲目の青春の影をここで、もう一度流したいなと思っております。お聴きいただきたいと思います。青春の影。
大きな夢を追うことが今までの僕の仕事だったけど、幸せにするそれこそのこれからの僕の生きる印。
聞きいただいております青春の影はですね、YouTube でも公開させていただいてるんですけども、またちょっと違う重みがあるといいんですかね、すごくこう歌いやすくなっているので、そちらも聞いていただき聞き比べみたいなことをしていただけると面白いかなと思います。はい、聞いていただいてありがとうございました。明日ですね、明日10月14日、それと来月11月1日にですね、新宮ゆり応援団ゆりずメイトの主催によるサロンコンサートが開催されるんです。ゆりずメイトがねできたのはコロナ前だったんですけども、できた途端にコロナで活動ができなくなってしまいまして、メンバーの皆さんと楽しいことを積み重ねたいなと思っていたんですけども、お預けになってしまったんですよ。で、まあ、なんとか活動したいねっていうことで、まあ、おととしですかね、配信コンサートっていうものを開催しまして、メンバーさんだけに向けて歌を歌った時があったんですけども、その時にねお手伝いに来てくださった会員の方とか、司会を兼ねてお手伝いしてくれた会長さんとかね、10人ぐらいかな、その会場にはいてくれたんですけども、その方たちがね私の歌を聞いたら全員が号泣してるんですよ。 もう私もなんかちょっと感極まってうっとなったんですけども、本当にね、あの生演奏ってやっぱり必要だなと思いましたし、やっぱりいいなってあの思ったか改めて思ったんですね。まあ、それが印象的で、やっぱりね、こういう機会はたくさん作らなきゃいけないなって思わせてくれたのもユリズメイトだったりしました。はい、今回もね、私に親しんでもらいたいと思いまして、お客様と近い距離で演奏することにしたんですけれども、日本語の歌からスペイン歌曲とかイタリアンソングなどを用意してみましたので、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。ピアノはですね、いつも弾いていただいているアッシーこと芦澤誠さんです。アッシーのピアノソロも聴けるのでね、聴きに来てくださったら楽しいと思います。はい、明日の会場はですね、大江戸線都営新宿線の森下駅からすぐのサロンホールスタジオシェクロード、11月1日はですね、大宮ソニックシティ内のミュージックサロンレガーロで開催されます。お問い合わせお申し込みは新宮ゆりのホームページからできますので、よろしくお願いいたします。そして先月の放送でゲストに来てくださった影山直子さん、フラメンコの踊り手さんですね、彼女と、クラシックとフラメンコのコラボをやりますってお伝えしたんですけれども、その日にちが間違っておりましたので改めてお伝えさせてください。12月24日金曜日19時半より中目黒楽屋にて開催されます。このコラボは本当に面白いんですよ。例えばですね、クラシックの歌曲を本来ならピアノ伴奏で歌うんだけど、そこをフラメンコのギターで歌って、途中感想来るけども、なんかこうギターでずっと弾いていくとなんだか違うリズムにはなっていって、それでどんどんどんどんこう変化していって、フラメンコが踊りが入ってくるみたいなね、そしてまた歌曲に戻って私の歌で終わるみたいな、まあ、簡単に言えば原曲編曲原曲みたいな感じではあるんですが、それがですね、その時の出演者たちによって案が違うんですよ。こうしたいものが違ってくるので、またね、その時にしか聴けない音楽が生まれ出ます。なので多分13年もこのコラボライブは続いているんですけどね。はい、今回はクラシックチームがね、ピアノと歌の私のみでとっても寂しいんですけれども、その分何かフラメンコの要素が入り込んでくると思うんですよ。それにね、私も何やら身体表現、あえてこの言い方しますよ、身体表現が入ってくるという噂です。噂。はい、今月からね、お稽古が入ってくるので楽しみにしているところです。こちらのライブのご予約も新宮ゆりのホームページよりお申し込みできますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで時間になってしまいましたのでエンディングになります。この番組はゆりズメイトのサポートによりお届けいたしました。最後に新宮ゆりの CD 歌玉より陰りゆく部屋をお聞きいただきながら、次回11月10日にお会いいたしましょう。それでは皆様、ブリリアモドマーニ、明日も輝こう。それではおやすみなさい。